本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章1節から6節です。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父なる神は一つです。アーメン。王子と乞食はアメリカの作家マーク・トウェインが1881年に発表した児童文学作品であります。トウェインはまるで双子のようにそっくりな顔をしていたイングランドの国王の跡取りとして生まれたエドワード・テューダーと、イングランドで最も卑しい貧民窟に生まれたトム・キャンティが互いの服を交換し、それぞれ入れ替わって過ごすことをテーマにした本作品を持って、この作品を通じて子どもの視点で16世紀のイングランドの世情を痛烈に皮肉りました。似たような内容の作品が多数あります。映画「官兵王になった男」もその一つです。また「私は王である」というタイトルのコミック時代劇映画も類似した内容の作品です。私は王であるは王位継承を目前に控えた、チュンニョン、大君の、後の第四代国王セジョン大王の即位の秘話にまつわる話です。朝鮮王朝の第三代王セジョンの世子は長男であるヤンニョンでした。しかし彼は毎夜宴会で浮かれ騒ぐなどで父の期待に応えようとはしませんでした。放蕩な生き方を悔いることをしない長男を見かねた父テジョンはヤンニョンを世子の座から廃し、三男チュンニョンを世子に釈放しました。学問好きで本の虫であるチュンニョンは王位などには全く興味がありませんでした。また時の宰相ファンヒーは兄に代わって弟を世子に立てることは将来災いを招く恐れがあると異を唱えます。チュンニョンは病的に読書にだけ執着し、その書籍から得た多くの知識が頭の中を満たしているかもしれません。しかし頭にある知識だけでは国を統治することはできません。チュンニョンには強断と気概が足りません。彼は聖君になる資格がありません。異を唱えたことでファンヒはテジョンの怒りを買い廃炉に処されました。世子に釈放されたものの王位につくことなど夢にも見ていなかったチュンニョンは重圧に耐えられず宮廷からの脱走を計画します。いよいよ宮廷の塀を乗り越えて脱出を決行し逃げ出したところで、チュンニョンは自分とウリ2つのヌヒドッチルと、鉢合わせをします。このアクシデントから2人は服を交換し、ヌヒ、ドッチルは宮廷で世子としての生活を、チュンニョンは民の暮らしの中で多くの民との出会いを通して圧政に苦しむ民の暮らしを知るようになります。読み書きができないドッチルは宮廷でやることがあまりありませんでした。それでも飲み食いと力仕事は上手にこなしました。それらはドッチルにとって慣れたことでしたからです。その反面チュンニョンは吊るし上げにされ、殴られながらも繰り返して私は世子であると主張しますが相手にされません。また主たちが集団で動員され、彼らの労働力が搾取されている現状を見た彼は大きな衝撃を受けます。こき使われる彼らを助けながら将来王になる世子は何を考え、いかに生きるべきかについて深く考えるようになります。またチュンニョンは流刑の生活をしていたファンヒにも会いました。彼はチュンニョンにあることに気づいているのか気づいていないのかは明らかにせず、こう言いました。ファンヒ、 あなたとそっくりな人を私は知っているよ。その人の頭には自分のことしかない人でさ。それなのに彼のような自分しか知らない人が王様になるなんて話にならない。机に座って本ばかり読んでる人に国を治めることなんてできるわけがない。チュンニョン、貧しさは国も救えないという言葉をご存知でしょうに、すぐにでも取り掛からないといけない黒人に関わる重要なことが山ほどあるではありませんか。パンヒ、民の苦しみに目を配ることより大事と言えるものが他にあるでしょうか。パンヒが放ったこの言葉はチュンニョンの心に大きな衝撃を与えました。さまざまな出来事を経て、やがてチュンニョンとヌヒ・ドクチルは再会し、元の場所へ戻るようになりました。その後、チュンニョンは父である、テジョンから、あなたが考える政治とは何かと質問を受けました。その問いに対してチュンニョンはこう答えました。本体政治とは、食料を十分に蓄え、十分な軍事力を保有し、民からの信頼を勝ち得ることにと教えられました。これら3つの中で、私は最も大事なことを成し遂げるために邁進する所存でございます。私チュンニョンは民の信頼をもとに、民のための政治を行うため日々精進してまいります。チュンニョンにそっくりなトクチルが摂氏の服を着て、摂氏が食べる食べ物を食べ、夜になると摂氏が寝る部屋で横になり、そして朝起きても彼はヌヒのような思考を持っていました。彼にできることは当然ながらほとんどありませんでした。また王や王子が神からとともに学ぶ席である敬遠でも彼は一言も言えませんでした。彼の顔は摂氏の顔をしていて、摂氏が着る服を着ていても彼の内面、内なる人間がヌヒであったからです。一方チュンニョンはヌヒの服を着て、身なりが汚く吊るし上げにされ、殴られ馬鹿にされても、依然として彼は摂氏でした。彼に話す時の彼は、特に話す時の彼は大きな権威を持った人のように話しました。彼の内面、内なる人間が摂氏だったからです。摂氏には摂氏にふさわしい生き方があり、ヌヒにはヌヒにふさわしい生き方があります。もちろん私たちキリスト教徒にはクリスチャンにふさわしい生き方があります。それゆえに今日の本文では、私たちに召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと進めています。パウル書簡はほとんど2つの部分に分かれています。前半部分は教理的な内容、後半部分は実践的な内容です。教理は私たちが何を信じるか、私たちが信じている内容が何かであり、実践は私たちはどう生きるか、神様が私たちに求められる生き方、人生とは何かであると言えます。今日の本文はさてという単語で始まりますが、教理すなわち信仰の内容と実践すなわち信仰に生きる人生を結びつける役割を果たす単語です。ローマ人の手紙12章1節の御言葉です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ローマ人の手紙1章から11章は教理、すなわち私たちに人間がどんな存在なのかを赤裸々に告発します。人間の心はあらゆる罪の温床であり、すべての人は罪のもとにあって、神様の目にかなう正しい人、義人として認められる人は一人もいないと述べています。それで全ての人は死の権威のもとにありました。神様は私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、ご自身の愛を明らかにしてくださいました。罪人である私たちのために命を捨ててくださる方がおられる。これが神様の愛です。そして私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことができないと述べています。その神様の愛はユダヤ人にも異邦人にも全てのものの上にあります。そして12章から16節は実践について述べています。私たちが神様の憐れみのゆえに罪が許される恵みを受け、永遠の命の中に入れられているもので、また自身が主 キリストイエスにある神の愛から引き離すことができない対象であるならば、自身の人生を生きた供え物として捧げなければならないと訴えています。それは救われた者が神様の愛の対象になったものとして捧げるべき人生、霊的な礼拝であると強調しています。そういうわけでローマ人の手紙1章から11章と12章から16章を結びつける連結ピンの役割を担っている単語がさてです。今日本文の一節を始めるさてもエピソ人への手紙1章から3章と4章から6章を結びつける連結ピンとしての役割をしています。すなわちエペソ人の手紙で1章から3章は教理、すなわち私たちが信じる内容であり、4章から6章は実践、すなわち私たちどう生きるか、神様が私たちに求められる生き方、人生ということです。もちろん教理の部分にも実践しなければならない内容があり、実践の部分にも信じるべき教理の内容もあることはもちろんです。ここ数週間私たちが学んできたエペソ人の手紙3章18節から21節の御言葉です。すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、どうか私たちの内に働く力によって私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方に、教会により、またキリストイエスによる栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。エペソ人への手紙がこのように終わり、この御言葉が私たちにそのまま成就されればどれほど嬉しいことでしょう。目を閉じるたびにキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さのゆえに全身が震えほどの感動に包まれ、神様ご自身の満ち満ちた様にまで私たちが満たされ、私たちが祈ったすべての祈りの課題、いえ私たちがふとした瞬間祈ったことまでもすべて答えてくださるとしたら、どれほど嬉しいことでしょう。この度私が我が家に大金が必要であることを知っておられる神様、今度7週連続でロット6を買おうと思います。どうか2等を2回、3等を2回だけ当たるようお願い申し上げます。神様がこの願いを聞いてくだされば、私も心を入れ替え、もっと頑張って教会の奉仕に努めてまいりますと祈った後、7週間連続でロット6を買いました。ところが驚いたことに7週連続で1等が当たったんです。神様が施してくださる豊かさとはなんと計り知れないものかと思うに違いありません。また大事な試験を受けに行った時、五子択一の問題集を受け取り読んでみると、残念というべきでしょうか、さっぱりわかりません。どうしても解けないので仕方なく念のため持っていったサイコロを転がして出た番号を書きました。また他の試験ではうっかりしてサイコロを忘れていたので、急いで六角鉛筆のそれぞれの面に1から6の数字を書いて、それを転がしながら出てくる番号を書きました。途中で6が出る時もありましたが、この数字はきっと慎重にねという神様の御心として理解し、心を込めて再度鉛筆を転がしました。そのようにしましたら、なんと50問のうち2問を除いて全部正解しました。私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かにという御言葉がこのように成就されるのであれば、どんなに嬉しいことでしょう。私たちはある出来事やきっかけによって深い霊的体験をすることができます。そのような経験を通じて享受することができる霊的な喜びは、経験したことのない人は決して知れないものです。またその体験は他の何にも代え難く、決して奪われることもありません。しかし重要なことは、その体験が私たちの信仰生活の最高点でもなければ終着点でもないということです。その経験はただ新しい始まりにすぎません。マタイの福音書17章には、イエス様の 3人の弟子ペテロとヤコブとその兄弟ヨハネが経験した不思議な体験が記録されています。イエス様は祈るために彼らを連れて高い山に行かれました。そして彼らの目の前でお姿が変わり、イエス様のお顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなりました。しかもイエス様はそこに現れた旧約聖書を代表する2人の人物、モーセとエリアと話し合われました。その体験が3人の弟子たちに与えた感激と感動は言葉で表すこともできないほどのものだったでしょう。あまりにも感激し感動した3人の弟子のうち、ペテロは、先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしお許しければ、私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。とイエス様に提案しました。3人の弟子たちは皆自分たちのための準備には全く考えが及びませんでした。それほどこの体験は彼らにとってあまりにも衝撃なものでした。ところがイエス様はその提案に対しては何の反応も示されませんでした。くだらない話をするではないという意味でありましょう。私たちが信じている内容、教理と私たちがいかに生きるかの実践をつなぐ役割、結びつける役割を担う接続詞、さてを前にして私たちは3つのことを考えなければなりません。第1に、聖書は部分的にはなく全体的に読んで黙想しなければならないということです。パウロがエペソにエペソ人の手紙を送るときは一つの手紙でした。ここまでが一章で、ここまでは二章といった区分もなければ、ここまでが教義、すなわち私たちが何を信じるかに関する内容で、ここからが実践、いわば私たちがいかに生きるべきかについての内容であるといった区分もありませんでした。聖書は創世記一章一節からヨハネの黙示録22章21節までの全てが神様の御言葉であり、私たちに与えてくださる御言葉です。ですから聖書を読むときや黙想するとき、自分の思考によって選別することは正しい態度ではありません。また私たちは聖書を読むとき、レビ記や民数記のようなあらゆる祭祀の規定と律法、経図、人口数の箇所に差し掛かると自分にこう言いかけるかもしれません。これは深く考えても仕方がない、とりあえず軽く読む程度しないと次に進まないと。だいぶ前のことですが、私が参加した聖書通読勉強会では、系図と人物の名前、そして場所の名前が多い部分は読まずに次に進み、歴代史第1と第2はサムエル記と列王記の繰り返しと言って、それらは読まずにパスしました。もし聖書1754ページのうち、自分が好きな御言葉、自分を慰めてくれる御言葉、自分にいつも勇気と力を与えてくれる御言葉だけを選んでいたら、選んで作った、私の福音書があるとしたら、それは何ページのものになるでしょうか。70ページぐらい、にはなりますでしょうか。それでも30ページぐらいでしょうか。もしかしたらたったの1枚、前と後ろを合わせて2ページかもしれません。イエス様は荒野で40日間断食をすることから交渉会を始められました。イエス様が40日にわたる断食を終えたばかりで空腹を覚えられたその瞬間、悪魔が近づいてこう誘惑してきました。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。しかしイエス様は間髪入れずにこう答えられた。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。ここで最も重要なことは一つ一つの言葉です。私のお気に入りの言葉ではなく、私を慰めてくれる言葉でもなく、私が握りしめたい言葉もありません。一つ一つの言葉、すなわち聖書のすべての言葉です。一つ一つの言葉には、私が気に入ってなかった言葉も、私の心を刺すような言葉の場合も、私が背いた言葉の場合もあります。聖書の一文字一文字を丁寧に読み黙想していけば、普段は気 気づくことなかった御言葉に、以前は目を留めることなく読み流した御言葉から深い感動を、新たな学びを、励ましを、そして戒めの恵みを受けることができます。生きている神様の御言葉は力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができるように、私たちを導いてくださいます。だから私たちは神様の一つ一つの言葉に耳を傾けなければなりません。第2に、聖書はいつも教理が実践より先立つということです。エピソ人の手紙を含め、ローマ人の手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケ人への手紙など、パウロの書簡で実践が教理より先に記録されたのは一冊もありません。常に教理の後に実践が記録されています。人のあらゆる行動の裏には必ず潜む考えがあります。その考えの深さや成否に差はありますが、その行動の背景には、その行動を取るようになった考えが必ず存在します。なぜなら、思考の結果がいつも行動している行動として現れるからです。信仰生活も同じです。私がどんな信仰の内容を持っているかによって、私たちの生き方が変わります。正しい教理の理解なしで正しい信仰生活は成し得ないものです。もちろん教理だけにこだわった生き方をに固執すると、当然ながら教理主義になります。実際に中世時代に神学者たちは、針の上で天使は何人踊れるかという議論に熱中していたと言われています。正しい教理から正しい実践が生まれ、正しい信仰生活から、信仰告白から正しい信仰生活が生まれます。3つ目は、信仰生活は教理を実践するものでなければならないということです。神様によって義とされたものは、神様の御言葉に従う新しい生活を築いていくこと、すなわち成果を成し遂げていく人生を歩まなければならないということです。過ぎた1年の間、私たちが学んできたエペソ人の手紙1章から3章は、成果ではなく主に、義を認めるに、関する内容でした。父なる神様は、天地万物を創造される前より私たちを選んで落としてくださり、御子なる神様は十字架の上で私たちの罪をあがなってください。聖霊なる神様は私たちの心に住まわれ、聖霊の印を押してくださいました。それで自分の罪過と罪との中に死んでいたものであった私たちを、恵みによってキリストと共に生かしてくださり、救ってくださいました。またイエス・キリストは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊してくださいました。そして私たちはキリストにあって共に建てられていく、成長していく主にある聖なる宮となりました。これらのすべてのことは神様からの賜物です。私たちが救いの確信を持つようになり、聖霊様が共にいてくださることを経験することは非常に困難しいものであり、とても特別な恩寵です。そして私たちは、特別な恩寵が私たちの信仰生活の完成ではなく、スタートであることを覚えなければなりません。その特別な恩寵を心の中心に受け入れるのであれば、そこから成果を成し遂げていくのは私たちの義務です。そういうわけで、パウロはピリピ人の手紙2章12節で、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に進めなさいと私たちに進めています。成果の人生を歩むことは決して自然に成し遂げられていくものではありません。また神様が全てを成就してくださるわけでもありません。私たちが信じること、すなわち教理を正しく理解するとき、聖果の歩みを救う、全うすることができ、神の子らしい生き方を貫くことができます。 今日の本文一節がこう明かします。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。さては前の1章から3章を含むことを意味しているとお話しました。私たちが言語を持っては到底表すことのできないほどの恩恵を恩寵を受けたならば、また神様は私たちが願うことに対して私たちの考えをはるかに超えた御業を持って答えられるお方であることを私たちが信頼しているのであれば、神様の召しにふさわしく歩みなさいと進みます。当時エペソで暮らしていた人たちはエペソの価値観に従って生きていたはずです。エペソは小アジア地域の最大都市で、エペソにないものはないと言われるほど栄えた都市でした。エペソが古代世界の共栄の地と呼ばれた背景がそこにあります。パウロはそのようなエペソで暮らしているあなた方が、つまり以前は肉において異邦人であった無活霊の人々と言われるものであったあなた方が、どのように神の国の国民になり神の子とされたのかを確認したのであれば、その召しにふさわしく歩まなければならないと進めます。ふさわしくに該当するギリシャ語単語はアクシオスです。この言葉には3つの重要な意味があります。1つ目は重さを測るです。これは私たちの人生が重いものであることを理解していきなさいという意味です。重荷を負ったように生きろという意味ではなく、真剣に生きろという意味です。私より地位が高いわけでもなく、学識が高いわけでもなく、かといって富を持っているわけでもないのに、ある人の歩んできた人生の話を聞くと、あの人すごいな、私なんかあの人の足元にも及ばない、素晴らしい人だと感心する時があります。それはその人が歩んできた人生の重みが醸し出すものです。神様があなたの父母を敬えと戒められました。ヘブライ語の敬うの文字的な意味は重いことです。両親が子より学歴が低い場合が多く、またほとんどの場合私たちより健康でないことが多いです。そして経済的に余裕がない場合もたくさんあります。しかし私たちの親の人生が子である私たちの人生より軽いと言える人はほとんどいないに違いありません。なぜなら私たちの親が背負われたより重い彼らの人生が私を支えてくれたおかげで、私たちが私たちの人生を建築することができたからです。今の私の年にお父さんお母さんがどんな人生を生きたんだろうと思うと、その人生の思い出自然に頭が下がるようになります。私たちは神様の召しに対して真剣に、そしてその重みを理解していかなければなりません。それが私たちの人生と信仰を支えてくれるだけではなく、永遠にまでつないでくれるからです。二つ目は価値があるです。チュンヨンとヌヒドッチリのように同じ顔をしていて同じ国に生まれたとしても、またその二人の年齢が同じだとしても、さらにその二人が同じ日にこの世を去ったとしても、その二人の人生は決しの値は決して同じではありません。永遠に記憶される人生を生きる人がいる反面、二度と思い出しくとしたくない人生を生きる人もいます。人々にとって正面教師として生きる人もいれば、反面教師として生きる人もいます。私たちの人生を最も価値のあるものに変えてくださるのは神様の召しと神様の御言葉です。私たちが神様の召しと神様の御言葉を尊いものと思うと、神様と神様の御言葉も私たちの人生を尊いものとしてくださいます。今パウロはローマの牢獄に拘束されています。その当時見た目にはただの囚人に過ぎなかった彼の人生を尊い価値がある人生だと思う人はほとんどいませんでした。しかし神様の召しと神様の御言葉を自分の命より価値があると考えた彼パウロの人生を神様が価値ある人生と思ってくださいました。それで2000年が過ぎた今日、人類歴史上イエス様を除いてパウロの人生より価値のある人生を歩んだ人はいなく、これからもいないと言っても過言ではないと言えるのはこういう理由からです。その当時ローマには社会的な特権を有した 権勢のある位の高い家柄の人がいました。また学問的に優れた業績を残した人もいました。しかし彼らの人生を全て合わせても、それにローマ皇帝の人生をも加えたとしても、それはこの牢獄に拘束されている一人の囚人、彼の人生の価値に比べることができません。神様の召しと神様の御言葉を価値のあるものと尊いものと思う私たちの人生が、私たちの家庭はもちろん、私たちが属している社会、国家、人類を変えます。三つ目はふさわしいです。チュンヨンは世子にふさわしい服を着てこそに似合い、ドクチルは自分の身の丈に合う服を着てこそ似合います。競泳選手はデニムパンツを履いて競技に出ることはできません。もちろん堅くなにこの格好で競技に出ると言い張るのであれば止めることはできませんが、競技の結果を期待するどころか周りからまともじゃない人と思われるに違いありません。また水着の格好で式場には行きません。式場にはそこにふさわしいドレスコードがあるからです。またある行動が全ての人にとってふさわしいとは言い切れません。国家元首または長官が国民の苦しみに、を同じくすると言って移動手段を大衆交通だけを利用すると固執するならば、それは心から国民を思っての行動ではなく、人々を見せるためのパフォーマンスに過ぎないに違いありません。また大企業の CEO が備品を無駄にしてはいけないと言って自ら裏紙を半分に切ってメモ用紙に使うというならば、それはその方の時間の使い方にふさわしくない時間の浪費です。神様の召しと神様の御言葉にふさわしい人生を生きる人がクリスチャンです。それができないときクリスチャンは社会からの厳しい評価や非難を受けます。どんな人でもその人にはその人が属している場において、そこにふさわしいと予想される期待値があります。公務員には彼らに対する期待値があり、学者にも彼らにふさわしいと思われる期待値があり、会社員、主婦、学生などにも彼らにふさわしい人生があります。自分が生きるその場に最もふさわしい人生を生きる人は人々から尊敬されます。そしてクリスチャンには神様の召しと神様の御言葉にふさわしい生き方が人生があります。当時エペソで暮らす人々にとって人生の基準とはエペソ教会の師でありました。エペソの世界観が彼らの人生を尊いものとしていることと、エペソの価値観が彼らの人生を価値あるものにしてくれるに違いないと確信していました。そしてエペソの生活こそが自分たちに最もふさわしい生活であると思ったに違いありません。しかし2000年が過ぎた今、そのエペソはどこにあるでしょうか。この地で生きている私たちも、韓国の価値観が私たちを価値ある存在にしてくれると、またそれが私たちにふさわしいと考えるかもしれません。そうだとしたら、私たちの人生は2000年前エペソに生きた人々の人生を複写した人生を生きることになります。私たちの教会が創立20周年を記念して、過ぎた月曜日から水曜日まで聖書勉強会を開きました。その3日間の御言葉を要約すると、イエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストを目的にし、神様の御言葉と与えられた生活の場で従順であり、信仰の遺産を抱いたヤンファ人外国人宣教師ボエンの墓守として 良い忠実なしもべとして生きていきなさいと言えます。それを今日の本文の言葉で表現すると、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいとなります。もちろんこのように生きる人生がキリストイエスにおいて上に召してくださる神様の栄光を得るために一心に走っていく人生であることは言うまでもないことです。この世は常に私たちが生きるべき人生、召された私たちがその召しにふさわしく歩むことを邪魔します。この世はいつも目に見えるものが最高であると思われ、世俗的な価値観が氾濫しています。そのような時代を生きている私たち100周年記念教会が、また教会である私たち一人一人が真実にあなた様のその召しにふさわしく歩むことが何かを示す見本になりましょう。その時、その召しにふさわしく歩む私たちはこの世を新しくされる神様の摂理の通路となるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の神様、私たちの一人一人にはそれぞれにふさわしい行動があります。公務員には公職に就く者としての行いがあり、学者には学者としての歩みをつら尊いものにし価値あるものにする行いがあります。また芸術家、専門家、技術者、会社員、学生、主婦など全ての人にはその人にふさわしい行いがあります。教会は教会としてふさわしい行いがあり、牧会者には牧会者としてふさわしい行いがあり、クリスチャンにはクリスチャンにふさわしい行いがあります。私たちの教会が、そして私たち一人一人がそれぞれの人生にふさわしく生きていきますように、ふさわしい行いができますよう、主よどうぞお助けください。この世は私たちに目に見えるものが全てあるかのように私たちを騙します。それだけではなく、世俗的価値観に従って生きることこそがこの時代にふさわしい生き方であると私たちを煽ります。私たちの生き方が人々の前にあらわになる場合があるだけではなく、後に神様の御前に立つ時には決して隠すことができないことを忘れないようにしてください。時に人の目から隠すことができ、人の目を欺くことができたとしても、神様の御前では表されないものはなく、知られずに済むものはないことを私たちが心に刻むようにしてください。願わくは私たちの教会があなた様の召しにふさわしく歩む教会となり、教会らしい教会の見本となりますように。そして私たち一人一人が教会会員らしく、またクリスチャンにふさわしい行いを持って神様の摂理の通路となることができますよう、私たちのお導きください。あなたの召しにふさわしく生きる私たちの歩みによって、この世が少しでも清くなり明るくなりますように、切にお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。